Good afternoon. 皆さんこんにちは。長い聖書箇所お疲れ様でした。 It was very long. ただ切るに切れなかったんですね。ここを読んでて切るに切れずに気がついたら、3章全部っていうことになってましたけれども、神様の御言葉を今日も信仰を持って私たちいただいてまいりたい、そのように思います。一言お祈りいたします。天のお父様、まもなく私たちはあなたの受難を覚える時、そしてあなたの復活を覚える復活祭を迎えようとする、そのような時に入ろうとしています。主よ、この時私たちがもう一度あなたの受難を覚え、私たちの罪のためのあなたの犠牲とあなたの愛を心に留め、もう一度あなたに立ち返り、主よ、あなたの子として正しく歩むことができますように、私たちを導き、また祝福してください。これからのひとときをすべて御手に委ね、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。来週の、日曜日からレント第一ということで、まあ、灰の水曜日が今週の水曜日ですかね、始まりますけれども、いよいよ私たちはイースター復活祭に向けて受難週に入っていくということで、今日はまだレントの日曜日では、受難週の日曜日ではないんですけれども、今日からそのイエス様の復活に向けて、また受難に向けて私たちは心を備えてまいりたいと、そのように思うんですね。そしてやはりイエス様の復活をお祝いし覚えるイースター、イエス様の復活ということはイエス様が十字架にかかられたということでありますから、イエス様はどうして十字架にかかられたのかということを思うときに、やはり私たちは罪というものに向かい合っていかなければいけないと思うんですね。そこで今日はそのまず始まりとして、罪の始まり、オリジナルシンとか現在なんて呼ばれる箇所でありますけれども、この罪の、聖書が私たちに伝える罪の始まりについて、皆さんと共に御言葉を分かち合っていくことができればと思って、今日この3章全体を選ばせていただいたんですね。この3章を今英語と日本語両方で一通り読んでいただきましたけれども、まあ、大きく3つに分ける、3つのパートに分けることができると思うんですね。まずはじめに悪魔の誘惑、まあ、ここでは蛇という形で出てきますけれども、まあ、聖書のね、いろいろな箇所を読むと悪魔を表す、ものとして蛇、あるいは竜という言葉が使われている、またここでははっきりこれが悪魔であるとは書いてありませんけれども、私たちは聖書全体を読むときに、また聖霊様に示されるときに、この蛇の背後に悪魔の人間に対する誘惑、ささやきがあるということを覚えるわけですね。そう、まず第一は悪魔の誘惑から始まります。そして第二は八節から始まる人間の言い訳ですね。悪魔にそそのかされて罪を犯してしまった、その言い訳です。そして第三つ目は蛇と、そして人間、アダムとエヴァに対する神の裁きの宣告。この3つの大体パートに分かれて書かれていると思いますが、今日はこれを一つ一つ細かくもちろん見ていく時間はないんですけれども、ざっと私たち目を通して心に留めて参りたいと思うんですね。まず第3章の始めで、悪魔がエヴァにささやきますね。誘惑をします。まあ、聖書によれば悪魔はもともと天使であった、天使であったけれども、ある時高ぶり、自分は神以上になろうとし地上に落とされた、まあ、詳しくあまり聖書には書かれてませんが、まあ、それが悪魔であるというようなことを、まあ、聖書全体を読むとなんとなく、まあ、あまりね 詳しくは書かれてませんけれども伝わってくる。そして聖書がはっきりと言っていること、それはこれは悪魔と神様の戦いじゃないんだ。悪魔と神様が同じぐらいの力を持っていて戦ってどっちが勝つかという世界ではない。神様はすでに勝利されている。悪魔は神に勝つことはできない。しかし悪魔は思ったんです。私は神には勝つことができない、神の上に立つことはできなかったけれども、少なくとも神が作ったものを壊してやることはできるだろう。神が愛を注ぎ、その全てを注いでご自分の形に慈しみを込めて作った最高傑作であるこの人、人間を壊してやろう、これを破壊してやろう、まあ、そんなふうにサタンは思い、人間に誘惑をかけてきたのかもしれません。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。その蛇を操り、蛇の背後で悪魔がささやきます。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った。私は園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。はい、ここに悪魔がよく使う誘惑、偽りが3つ出てきます。第1番目の誘惑が今出てきました。それは悪魔の惑わし、偽り、それは神様の恵み、神様の私たちに対するご愛を、私たちを束縛し、私たちを苦しめるものであるというふうに思わせる偽りです。この質問の仕方をよく見てください。園にあるどの木からも取って食べちゃいけないって神様言ったんですか。この言葉を受けてエヴァはついついこう答えてしまうんです。私たちは園の木を食べることはできるけれども、中央の木からは食べてはいけない、それに触れてもいけないと言われました。ここにすでにもう惑わされてるんです。わかります、皆さん。ここ読んで、神様は園の中央の木から食べてはいけないとは言いませんでした。善悪を知る木の実からは食べてはいけない、園の中央にはもう一本命の木が生えてましたが、命の木を取って食べちゃいけないって神様一言も言ってません。食べてよかったんです。それに触れちゃいけないって神様言ってません。触るぐらいよかったんです。ところが悪魔のこの質問を聞くことによって、神はあなたを束縛しようとしているんだよというこの含みを持った質問を聞くことによって、彼女は自分で勝手に神様の言葉を変えてしまった。神様は園の真ん中の木を何にも食べちゃいけないって言いました、触ってもいけないって言いました。なんかそう言うと神様がケチな人に思われてくるじゃないですか。ここにすでにサタンの惑わしがある。そしてこれは今も私たちに通じるところがありますよ。聖書を読む、よく言われますよ、教会には深入りしない方がいいって。教会にね、深入りしてもう使えると大変だからね、ある程度距離置いといた方が楽なのって。神様にね、神様はご愛なる神様だから何でも許してくれるって、だから別にそんなに一生懸命従わなくてもいいよって、適当にやっときゃいいんだ、とりあえず死んだ後に神様が本当にいると困るから、とりあえず信じときゃいいんだね、死んだ時万が一のために、神様の言うことに従わなくても別に大丈夫だ、大丈夫だというか窮屈だって。聖書の言葉を読み、その御言葉に従って生きることは私たちの人生を束縛するよって、息苦しくなるよ、そういう惑わし、誘惑。でもそれは嘘です。悪魔の偽りです。神様が私たちを作り、私たちのために与えてくださった戒めは、私たちを祝福し、私たちが 幸せになるための、また悪から守られ、苦しみから守られるために必要な戒めを神様は私たちにくださっているんです。それを守って私たちが苦しむはずがない。それは誘惑ですよ、サタン、偽りです。神様は人間にたった一つの戒めしか最初お与えになりませんでした。それは善悪の木を食べちゃいけないというだけ。あと何でも OK ですよ、全部食べていいって、いくら食べてもいいって、大盤振る舞いですよ神様。もうそこら中生えてる目に麗しい美味しそうなものがいっぱい生えてる、全部食べて、命の木の実だって食べていいって、自由、食べて喜びなさい、食べて満腹しなさいって。それが神様の本当の私たちに対する思いですよ。ところがそれをサタンは変えてしまった。神様はね、ケチであなたにこれをね、触らせないように、食べさせないようにしてるんだ、そのように思わせるようにした。神様に従うことは祝福です、幸せです。でもそれをサタンは、それはあなたの人生を窮屈にさせるよ、信仰なんか持ったら人から変人だと思われるよ、生きていくのがもう大変になるんだよ、祝福なんかないんだよ、だからやめときな、そういうふうに思わせる。これが第一の誘惑です。そしてエヴァはまんまとそれにはまってしまった。そして自分の口から、まるで神様はケチな人であるかのようなことを蛇に言ってしまう。園の中央の木の実は食べちゃいけないって言われた、触ってもいけないって言われた、そんなこと神様一言も言ってないのに、そのエヴァの心に畳みかけるようにサタンがさらなる偽りを吹き込みますね。蛇は女に言った、あなた方は決して死ぬことはないでしょう、それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは食べるによく目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので彼も食べた。まず2番目のサタンの誘惑、悪魔の誘惑、偽り、嘘、それはあなたは決して死なない、嘘ですね。神様は言いました、善悪の知る木の実だけは食べてはならない、それを食べたらきっと死ぬであろうというのが神様の約束の言葉でした。しかしサタンはそれをすり替えます。それは嘘だよ、死なないよ、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。これがサタンの二つ目の偽りです。私たちの今生きている世の中にもありますよ、大丈夫、神様は愛なるお方なんだから、みんな救ってくれますよ、別にクリスチャンじゃなくてもいいじゃない、あるいは何をしてもいいじゃない、従ってようと従ってなかろうと、神様はそんな人を裁くようなお方ではない、まことの愛なるお方だから、どんな人でも救ってくれますよ。裁きの否定ですね。裁きなんかない、教会で裁きなんていう言葉を使ったら人がもうなんか来なくなっちゃうね。でも裁きはあるんです。聖書にははっきり書かれて、神様ははっきり宣言してます。でも悪魔は私たちに言うんです、裁きはないって、大丈夫だって、死なない。でもそれは偽りです。そしてもう一つ、最後のサタンの三つ目の偽り、それは人間の欲に訴えかけてくる偽りでした。その実を食べたら神のようになれるって、神のように賢くなれる、善悪を知るものになれるね。え、人間ってやっぱり神のようになりたいといつも思うんじゃないですか。だから自分の思い通りにならないと私たち怒るんじゃないんでしょうか。喧嘩し腹を立てるんじゃないんでしょうか。どうして自分の思った通りにこの人はこうしてくれないんだ、ね、私は神であるなんて言う人はいないけれども、でも私たちの心の中にはすべて自分の思い通りにしたい、神のようになりたいという誘惑がある。そしてその誘惑にサタンはつけ込みました。その言葉を聞いてエヴァが木の実を、その食べてはいけないと言われた実を見るとですね、それは誠に美味しそうだったって、まず肉に訴えかけてきますよ、肉欲に、私たちの肉に、そして目に訴えかけてくる。 見れば見るほど美しい、目から入ってくる欲、そして賢くなるには好ましい、これは私たちの心に訴えかけてくる欲です。私たちの肉に、また私たちの目を通して、また私たちの心にサタンの総攻撃です。誘惑してくる。そしてついにエヴァはポキーン、我慢できずに食べてしまいました。そしてそれを夫にも与えた、ね、7節。すると二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた。その実を食べた時に、確かに神様、悪魔の言葉通りになりました。彼らは善悪を知るものになりました。しかし善悪を知るものになった途端、彼らがまず気がついたこと、それは自分たちが裸であるということ、つまり恥ずかしい、恥という感情、気持ちが初めてそこで生まれたんです。そして同時に怖い、恐ろしい、神様に怒られる、神様を恐れるという、それは正しく神様を恐れ敬うのではなくて、神様から隠れよう、恥ずかしいから怒られるから隠れよう、そんな思いはそれまで一度も持ったことがなかったのに、神様と当たり前のように手をつないできっとその歩いてたんでしょう、その頃は。ところが善悪の木の実を食べ、善悪を知った途端、彼らは自分たちのたった今犯した罪に対して目が開かれて、恥ずかしいという思いを持ったんです。ここで裸であることが分かったって書いてありますけども、そんな裸であることが今まで分からなかったわけがないじゃないですか、ね、今までずっと裸でいたわけだから、これは恥ずかしいと思うようになったっていうことです。世の中には裸を恥ずかしいと思わない人だっていますよ。暖かいそういう国やなんかに行けばですね、いまだにほぼ裸の生活をしている、そのような人々もいるわけですよね。あるいは人前で裸になることを恥ずかしいどころか、それに喜びを見出しちゃってるような人も世の中にはいるわけですよ。ですからこれは裸であることに恥ずかしいと思わない人には罪がないわけじゃない、そういうことを教えてるわけじゃありません。裸がどうこうじゃないんです。自分の姿を見て神の前に恥ずかしく思うということです。善悪の木の実を食べて彼らの目は開かれ、そして自分の罪をまず初めに彼らは知った。だから隠れたんです。彼らは日の涼しい風の吹く頃、まだ麗しい感じですね、涼しい風、朝方でしょうか夕方でしょうか、涼しい風がそよそよ吹く頃、ね、よく神様の臨在、聖霊様、風に例えられますけれども、まさに神様の香りがするような、そういう麗しい神様が来てくれた。ところが彼らはどんな行動をとったか。園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて園の木の間に身を隠した。彼らは隠れたんです。それまでは神様と面と向かって会うことができた。神様の栄光の中、光の中を共に楽しみ、喜び、生きていたんです。それが善悪を知り、恥を知り、恐れを知り、自分の罪を知った途端、光の中よりも暗闇の中の方が居心地が良くなった。暗闇の中にいる、神の御前よりも暗闇の中で自分のその恥ずかしい部分が隠されている方が安心できる。神様の前にとてもとても不安で怖くて出ることができない、そのような状態になってしまった。でも神様はそんな彼らに語りかけます。主なり神は人に呼びかけて言われた、あなたはどこにいるのか、ね、ここに神様の 優しさがありますよ。神様は全知全能です。知っておられないはずがない。すぐにでも裁き滅ぼすことができる。しかし神様は人間にチャンスを与えたんです。探し求めてくれたんです。法と息子を待つあの父親のように、あなた方はどこにいるのか、どうして隠れているのか、どうして私に姿を見せてくれないのか、私の前に出てきてもいいんだよ。神様は私たちを探してくださった。しかし人はここで悔い改めることができませんでした、ね、本来だったらここで神様、約束破ってしまいました、ごめんなさいって言えばよかった。でもそれができなかった。彼らは答えた。園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのです。これほど愛しているのに、これほど愛しているのに、愛している子供からですよ皆さん、怖いって言われたらどんな気持ちしますか。これほど悲しいことないですよ。神様はそれほど私たちを愛して、私たちを探してきてくれたのに、私たちを救うことができる唯一のお方であるのに、そのお方から人間は隠れて、神様が怖いって、怖いのはサタンの方ですよ。でも神様が怖いって、神様が私たちをどうにかするって、神様は言います。神は言われた。あなたが裸であるのを誰が知らせたのか。食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのか。あまりにも人間が言わないので突っ込んで聞くわけですよ。食べたんだなって、私は分かってんだよってね。ここでもチャンスがありますよね。人はその通りです、あなたの言葉通りです、食べてしまいました、あなたの前に本当にあなたを裏切ってしまいました、どうか私たちを許してください、私たちをもう一度清めてください。彼らは言えなかった。彼らがその罪を解決するために取った方法は、神の前にへりくだり、悔い改め、神の救いを求めることではなく、彼らが取った方法は何でしょうか。人のせいにするですね。人のせいにする。あくまでも自分は悪くない、ね、約束を破っておきながら、あくまでも自分は正しい、自分は悪くない、悪いのは女、いや、ひいてはその女を創造し私に与えた神様、あなたが悪いんだって、はっきり言ってないけど伝わってきますよね。アダムはそう答えたんです。自分が悪い、でも自分が悪いって認めたくないんです。だからエヴァが悪いんです。いや、そのエヴァを作ったのはあなた神様です。すなわち神様、全てはあなたが悪いんですって。これ私たちいつもやることじゃないですか。不幸なことが人生に起こった時に、世界にいろいろなことが起こった時に、自分たちの罪を悔い改める前に神様のせいにするんですよ。神がおられるならなんでこんなことが起こるんだ、神様なんかいないんじゃないかとか、神様なんか本当愛してないんじゃないかとか、神様のせいにする。自分たちの罪は棚にあげて、私たち人間がずっと歴史の中で取ってきた方法です。それはアダムの血を私たちが引いてるからですよね。そしてエヴァも右に習え、人というか今度は蛇のせいにしますね。いやいやいやいやいや、蛇が私を騙したんですよって、ね、私悪くないです、蛇に騙されちゃったんです。そして14節から神の裁きが始まります。神の裁判、裁きが始まります。もう蛇には言い訳する時間が与えられてないんですね。人間には与えられてるんです。悔い改める時が、チャンスが与えられたんです。でも人間は残念ながらそれをしなかった。悪魔には初めから与えられてません。はい、裁きです。神の裁きを見ていきましょう。 お前はこのことをしたので、すべての家畜、野のすべての獣のうち最も呪われる。お前は腹で這い歩き、一生塵を食べるであろう。私は恨みを置く。お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。ここから神様の裁きが蛇に対し、またエヴァに対し、アダムに対して続けていきますけれども、私たちこの裁きを読むときに、はあ、恐ろしい、アダムなんてことをしてくれたんだって、ね、ついつい思っちゃいますけれども、でもこの裁きの、神の裁きの言葉の中に神様の祝福があふれてる、神様の恵みが散りばめられあふれてるということを今日私たちは知りたいと思うんですね。まず神の裁きが始まったと同時に、その神の裁きの言葉の中にすでにイエス・キリストによる救いの予言がされている。裁きと同時に救いの約束がすでにされているんです。もし神が人をただ裁くためだけであったら、即刻滅ぼせば済む話です、ね、でもあえてそうしなかった。それは神が救いの道を同時に用意してくださっていたからです。お前の末と女の末との間に敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。これはよく原福音と呼ばれますね。最初の福音だと言われています。この箇所を否定する人たちもいます。文法的に、ね、文法的にこれはイエス・キリストのことを言っているんではなくて、エヴァの子孫、人間たちと動物のこの蛇、人間と蛇って大体いつも仲良くしないから、そうなることを言ってるんだって、別にそんなにイエス・キリストのことの予言はここではされてないって、そういう人たちもいるんですね。で、聖書というのは、聖書の特に予言というのは、一つの言葉を通していくつものことを指し示していることがよくあります。例えばダビデのことを言っているようで、実際ダビデのそのことを言っているんだけれども、同時にその先にあるイエス・キリスト、さらにはその先にあるイエス・キリストの再臨についての予言まで、その一つの言葉の中に含まれているということがある。ですからこの言葉ももちろん人間の子孫とサタンとの間にいつも争いがあり、戦いがある。それはその通りですよ。それはその言葉通り、予言通り成就している。しかし同時にその言葉の中にはイエス・キリストを指し示す約束が含まれていても何らおかしいことではない。むしろ含まれていると読む方が普通です。ローマ人への手紙の16章20節。ローマ人への手紙の16章の20節。パウロがこのようなことを語っていますね。16章の20節。平和の神はサタンを速やかにあなた方の足の下に踏み砕くであろう。明らかに創世記のこの箇所を意識しています。神は、平和の神はサタンをあなた方の足元に踏み砕くであろう。イエス・キリストを通して、イエス・キリストの福音によって踏み砕くであろう。またイエス様ご自身が言われました。ヨハネの5章39節、開かなくても結構ですけれども、イエス様は言われましたね。あなた方は永遠の命がこの聖書の中にあると思って一生懸命調べているけれども、その聖書は私について書いてあるんだ。聖書ってイエス様が言われたのはもちろん旧約聖書のことです。当時それは私のことについて書かれていることなんだ。イエス様ご自身がこれは語った言葉です。つまり旧約聖書はイエス・キリストについて、イエス・キリストに向かって書かれている。イエス様自身が言った言葉ですから、当然この裁きの言葉の中にはサタンの敗北、イエス・キリストによる救いと勝利が約束されている。次に女に言いますね。私はあなたの産みの苦しみを大いに言います。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたは夫をしたい。彼はあなたを治めるであろう。産みの苦しみ、 最近無痛分娩というのがありますからね、私はあんまり苦しまなかったという人もいるかもしれませんが、そう、これ産みの苦しみって産むその瞬間だけじゃないですよね。あの妊娠してつわりで気持ち悪い苦しみますよね。あるいは産んでからが一番苦しむんじゃないですか。産んでから育てるときに、動物は楽ですよ、犬なんかすぐ大きくなるしね、あのわがまま言わないし、大変ですよ人間子供育てるの。まさに苦しみ、喜びもありでも苦しみもあるって、産みの苦しみが与えられた。でもここにもやはり救いの約束があると思うんですよね。産みの苦しみ、私たちはイエス・キリストの十字架の苦しみを通して新しく生まれるんです。イエス・キリストの十字架の恩苦しみ、あの苦しみを通らなければ、あの苦しみがなければ私たちはもう一度生まれることができない。イエス様おっしゃいましたね、私たちはもう一度生まれなければならない、御霊によって生まれなければならない。そのためにイエス様は苦しんでくださった。まさに女の苦しみを通してイエス・キリストの私たちのための苦しみ、また新しい命の誕生、救いを約束されている。まあ、夫はあなたを治めるであろうという話は今日はねちょっとあの後がありますのであれですけれども、まあ、本当は男と女というのは2人で1つだったんです。神様はそういうふうに作られた。2人で1つ、どちらかが欠けてもダメだ、2人で1つという互いに支え合う、2人で一人前みたいな、そういう存在として作ったけれども、その関係が崩れたということですよね、罪によって。しかしまたこのことを通しても神の栄光が表される。イエス様は言われましたね、妻よ夫に従いなさい。聞きたくねえその言葉なんてね罪深い私たちは思ってしまいますが、でも言うんです、イエス、あ、イエス様というかパウロはね言うわけですよね、夫に従いなさい、教会がキリストに従うように、神に従うように夫に従いなさい。呪いによってもたらされた誤った男女の関係を通してでさえも神様は正しい方向にまたなお私たちを導くことができる、導こうとしてくださる、まさに全知全能の神ですよ。そして夫にも語るわけです、妻を愛しなさい、妻を支配しなさい、治めなさいというとき、それはまさに神が命を懸けて教会を守り、教会のためにあらゆるものを捧げ、教会を守ってくださるように、妻を愛すること、威張って妻を言うこと聞かせることじゃない、キリストがあなたを愛するように、教会を愛するように妻を愛しなさい、正しい解釈を後にまた与えてくれるわけですね。時間がもうあれですので、どんどん先に進みますけれども、またアダムへの宣告、さらに人に言われた、あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る、地はあなたのために茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう、あなたは顔に汗してパンを食べついに土に帰る、あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰るって。それまで労働というのは喜びでしたね、趣味みたいなもんですよ。エデンの園を楽しく耕してガーデニングして、腹が減ったらいつでも食べてよかったんです。全然苦しみも何もなかった。それが今度は汗水流して一生懸命苦しまなければ食べ物を得ることができなくなった。しかもやがて人間は神の言葉通り死ぬものになった。塵に変えなければならない、死がもたらされた。でもやっぱりここにも神の恵みがある、神様の約束がある。それは特に農業される方、何か食べ物を育てる方、植物を育て、また花を育て、そこから何か糧を得るという時に神様の恵みを覚えませんか。そのことを通して神様への感謝が起こりますよね。だから世界中収穫祭っていうのがあるわけですよ。まあ、神様の対象は間違ってるかもしれないけれども、その収穫に対して私たちは神の恵みを今一度覚え、神様に感謝する。 だから呪われて自分で耕して食物を得なければいけなくなったんだけれども、でもそのことを通して私たちはもう一度神の恵みとは何かということに気づかされる、教えられる。また人が塵に帰るというのもそうです。死ぬということ、それまで死ぬということなかったわけですよね。もしかしたら命の木の実いつでも食べれましたから、それ食べてる間は死なないわけですよ。死ぬ、死という概念がなかったけれども、でも死ぬものになった時に初めて私たちは命というものを意識します。生きるということを意識します。生かされてるということを意識します。だからアダムを通して死が私たちの中に入ってきたけれども、その死を通して私たちは神の愛をさらにまた知るようになり、またもう一度命を得るということをそこから学ぶと思うんです。アダムの一人の死によって罪が入ってきた。そしてイエス様という一人の死によって今度は命が入ってくる。だからこそ神様は人間をエデンの園から追放された。命の木の実をもはや食べることができないようにされた。だから人間は最初は何百年ってまだ生きますけれども、やがて弱っていって死んでしまうわけですけれども、もし死ぬことがなかったら命というものを、神様からいただく命というものをわからないまま、感謝もなきまま人は生きてしまう。神様との交わりが壊れたまま生きてしまう。しかし死というものを通して、またそこにイエス・キリストが送られてくることを通して、私たちはもう一度命に目を向けることができる。神様が死を与えてくださったことによって命に私たちは目が開かれる。だから決してこれはただの約束破ったからあなたは死ぬんだよっていう裁きじゃないんですよ。なぜならば黙示録、聖書の今読んだのは創世記、しかし黙示録、聖書の一番最後2章の7節を開きましょう。黙示録の2章の7節、これで今日はもう終わりです。2章の7節、黙示録のヨハネの黙示録の2章の7節に、このように書かれています。2章の7節、耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木の実を食べることを許そう。神様は私たちが神に立ち返るために、私たちが悔い改め、イエス・キリストを信じ、もう一度神と愛の交わりに立ち返るために、一旦私たちを命の木の実から遠ざけ追放し、そこに死というものをもたらしました。しかしその先に神様はイエス・キリストを通してもう一度命の実を食べることを約束してくださっている。この創世記の神様の裁きの言葉の中に、私たちに対する救いの約束が込められているということ、与えられているということ、今一度私たちは覚えたいと思うんです。このエデンの園を追放されてから、この方、私たちは神様のもとへ帰る長い旅をしてるんです、ね、罪というのは本来的外れという意味の言葉ですよね。神様が最初作った目的とは違う生き方、違うことをしている、それが罪にある状態です。でももう一度神様が本来作った人間の状態に戻るために、私たちは今旅をしている。イエス様と共に旅をしている。そして神様のもとへ帰り、もう一度命の実をいただくという、その約束を私たちはいただいている。そのことを覚え、また復活のイエス様を覚えながら、来週から受難週、またイースターを迎えてまいりたいと思います。一言お祈りいたします。